気を出して踏み出して新しい日々を送り始めよう。変わらないもの、消えないもの、とわり続くものに目を止めて。この愛にあるから必ず生きている意味と目的が見つけられるはずだから、このメッセージがあなたのもとに心の内に置く、そこにそのままで、
こんにちは、今日はグレートジョイ、あなたの喜びは何ですかというテーマで、コンサートを進めてまいります。皆さん来ていただけて嬉しいです。今日皆さんに届けたい、グレートジョイ、喜びというのがあります。オンラインで参加、見てくださっている方にも届いたらいいなと願いながら、たくさんのゴスペルを届けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。続いて歌う曲はジョイという曲です。
喜び伝えた。
という、ゴスペルでした。
皆様こんにちは。ようこそいらっしゃいました。皆様の中にゴスペルは初めてという方がいらっしゃいますでしょうか。私はですね、このゴスペルと初めて出会った時、それは幸せいっぱいという状況ではありませんでした。さまざまな大きな問題を抱えていて、もう明日私は生きているんだろうかという状況だったんですね。でも私のこの手の中に小さな3つの命がありました。この子供たちを私は自分の力で何としても私は育ててみせるというその意気込みだけで生きてたんです。でもそんな時にこのゴスペルを聞いて私は涙が止まりませんでした。それは今まで流してきた悲しみ、苦しみ、憎しみ、恨み、そのような涙と全く違うものでした。温かい涙で私の体をこの全身を包みました。ゴスペルはそのような力があります。その暗闇の中に光を灯す力があるんですね。で、その中、そんな中で過ごす中で私は今、以前は作り笑顔でしたけども、今は本当に心から笑顔で皆さんの前、皆様の前でこうして立つことができるようになりました。皆様にもですね、皆様にもやっぱりそのような苦しみがあるかと思うんですけれども、この光が皆様に届けばと思っています。で、次に聴いていただきます曲は喜びの歌といいます。あなたのために歌いたいと思います。聴いてください。
私は愛されているから、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されてる。
そして誰よりもあなたは愛されてる。
皆さんこんにちは、次は、FF になります、皆さんどうぞ。不死鳥のごとく、アメーバーのごとく、形を変えながらも進化を続ける FF です。理想郷を求めて、グレートジョイというテーマなんですけれども、まあ、私個人的にはこの世に生を受けたこと自体がもうすでにグレートジョイですね。そして今この場に立って皆さんの前で賛美をできること、これがグレートジョイです。生死をさまよった、お隣の山口さんどうですか。
はい、そうですね、結構長いことゴスペルも歌ってきたので、自分では喜びって分かってるつもりだったんですけど、本当2月から2ヶ月ほど本当に死にかけまして、4回5回と意識失って倒れて、心臓も止まりかけた中で本当に止まったもうけど、その中で今ここで賛美ができることがものすごい喜びで、そういうような感謝を、踏まえて今日の、賛美を捧げたいと思います。
このメンバーで初めて賛美します。練習なしでいける曲ということで、イスラエル人ともにを賛美させていただきます。
約束の場所が目の前に広がる、感謝と賛美の歌声を背に、主と共に今進みゆこう。誓いを果たす。 が行こう、とこしえの幸いの道を、さあ主の民よ、心据えて誓いを果たされる主の真実を褒めよう。我らは主と共に、我らは主と共に。
感謝します。
ありがとうございます。続いて、統合失調症という病にかかった方の、が癒されたという、その病の中でこの喜びが来たということの お話をしたいと思います。ぜひ聞いてください。
皆さんこんにちは。先ほどもありましたように、神様がよくしてくださって統合失調症の癒しをしてくださった証をします。私は2年前になりますが、統合失調症になりまして、そして半年間ぐらい病院に入院しておりました。そして入院する前に、眠れなくなりまして、そしてですね、眠れなくなりました。そして疲れが溜まって、そしてですね、感情施策がおかしくなって、そして不安定になっていました。そして、ですね、なっていました。そして病院に入院しました。そして病院に入院した時ですね、普通の病室でなくて鍵がいつもかかっている病室にですね、10日間ぐらいいました。そして4人部屋にですね、移った時にもですね、なんかこう思いがですね、悪い思いが与えられて、そしてですね、死の思いとかですね、いろんな思いが来ていました。そしてですね、教会の方も来てくださってですね、癒しの祈りをしてくださいました。そしてその中でですね、賛美とかですね、 CD も CD をですね、賛美とか礼拝のですね、 CD を聞いていました。そしてですね、その中でですね、6ヶ月ぐらい経ってから入院することが、退院することができました。そしてですね、退院してからですね、通院をし、また通院をしですね、そしてまた教会に行くようになりました。そしてですね、今年1月になりますが、病院に行く予定になっていたんですけど、その時にですね、その前に神様がですね、言葉を与えてくださいました。それはですね、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのですと、言葉を神様が与えてくださいました。そしてその言葉を神様が与えてくださって、そしてまた病院にですね、行って診察を先生にしていただきました。その時にですね、先生がこう聞かれたんですね、どうですかと聞かれまして、そして癒されましたとですね、答えました。そしたらですね、先生がこの統合失調症は治らないのにねと言われたんですけど、それじゃ薬を飲まないでいきましょうということをおっしゃってくださってですね、そしてその後にまた3ヶ月後にですね、病院に行く予定になっていたんですけど、ですね、そしてなっていましたが、電話でよろしいでしょうかと聞いてみたんですね。そうしましたら、電話でよろしいですよと言ってくださいましたので、そして3ヶ月後にですね、また電話をですね、かけて かけました。するとですね、あの受付の方がですね、あの出てくださって、そして私がですね、癒されたことを先生に伝えてくださって、そして先生の方からですね、あの何かあったらお電話くださいということで、あ、それだけだったんですね。そしてあの神様がですね、統合失調症を完全にあの癒してくださって、そしてあの病院にも行かないようにしてくださって、また薬も飲まないでよくしてくださいました。そしてですね、今は本当に神様がですね、あの私にグレートジョイ、あのこの上もない喜びを神様が今与えてくださっておられます。感謝します。
ありがとうございます。このあ、すいません、今出ていたこのあなた方の悲しみは喜びに変わりますっていうのが、あのなんか テーマっていうことを聞きました。あの人生のテーマというか、本当にあの神様が与えてくださった御言葉っていうふうに聞きましたので、今表示させていただいてました。次ですね、山里ゴスペルクラブ、皆さんもよくご存知かと思います。よく西洋館でコンサートをさせていただいています。明日もコンサートがあるんですね。今日は2曲、賛美をゴスペル歌っていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
賛美歌312番、皆さんよくご存知の慈しみ深きを、台所のゴスペルシンガー本当グレートジョイでいつもあの料理をしておられる、杉野さんに歌っていただいて、そして God is working for my good というのは、綺麗なタオル、白いタオルをですね、水で濡らして絞って、汚い窓ガラスをこう拭いているような感じで私たちはいつもこうやってるんですね。あの私たちの心の汚れというか、いろんなことをですね、こう拭いている感じでやっています。最後は虹がこう出るような感じであのやっています。2曲続けて聴いてください。
God is
フェイスという、ゴスペルグループなんですけれど、私が教会に、今、クリスチャンとなったんですけれど、 教会に来るっていうのは最初すごい抵抗があったんですね。どういう場所なんだろうって、そんな時に、この今から歌うゴスペルを聞いてすごく涙が溢れてきたんですね。ですごく思い入れがある、ゴスペルです。生きることにすごい自分の存在価値っていうのをすごく探してて、生きてていいのかなって思うことがたくさんあったんですけれど、そんな時に心に響いてきたゴスペルになります。聞いてください。君が生まれる前から。
命の限り。 たします。ピースという弾き語りのグループです。今日はですね、グレートジョイというテーマということで、私の名前が喜びなので、あやさんから名前にちなんで証があればしてくださいって言われたんですけど、ちょっとなかなか思い浮かばないんですね。で、先ほど酒井さんも言われてたんですけど、本当に私にとってもこうして立って今までゴスペルをやめないで歌い続けていることっていうこと自体がもう奇跡というか、本当に自分にとってもグレートジョイだなと思っています。私は父が牧師で、母が山里ゴスペルクラブの代表で、教会とかゴスペルっていうのはとても身近なものでした。小学2年生の時に学校の宿題で名前の由来を両親に聞いてきてくださいって言われたんですね。で、私は お母さんに、なんで喜びって名前をつけたのと聞きました。そしたら、お母さんは、嬉しい時とか楽しい時ばかりじゃなくて、悲しい時とか辛い時に喜べる子になってほしいって言ったんですね。で、まあ、私はそれを素直に信じて、ああそうなんだと思ってですね、それから私のずっと好きだった、聖書を教会ではよく読みますけれども、の言葉である、さまざまな試練に遭う時にはそれをこの上もない喜びと思いなさいという、まあ、普通に考えたら理解できないような言葉なんですけれども、あ、そうなんだって、まあ、ちっちゃいから純粋でですね、ずっとそれを信じて、まあ、両親とかには、家族とかにはすごい迷惑をかけましたけど、教会の方にもですね、できる限りなんかきついこととかあっても、自分で自分の名前が喜びなんだから喜ばなきゃダメじゃないって、なんか一生懸命励ましていたのを覚えています。で、まあ、本当にゴスペルをこうして、まあ、私は小学5年生の時から人前で歌うようになったんですけれども、気づくのはやっぱりなんだかんだ歌い続けてこれたのは、このゴスペルにある本当に混じり気のない喜び、汚れとかそういうものがないものがやはりゴスペルにはあって、それがジーザスっていうか、日本語で言うとイエス・キリストの愛、そして喜びなのかなというふうに感じています。本当にゴスペルをこうして歌い続けられていることに本当に感謝しながら、今日も歌わせていただきたいと思います。Lay your burdens、 重荷を十字架のもとに下ろしてくださいというゴスペルです。
持ってる
がいる。伝えるっていうことで、まあ、分かりやすくその時はあのような形を言ってくれたみたいなんですけど、あの私の本当の名前は天の喜びという意味で、まあ、つけてくれました。ですごく私はその時に納得したっていうかですね、小さい時から天国に対する憧れがものすごく強くて、まあ、あるのかないのか分からないっていう方もおられるかもしれないんですけれども、私はまあクリスチャンホームで育ちましたので、本当にイエス様を信じている人はみんな天国に行けるっていうことをあの信じていますし、あのそうだろうなと思っています。で次に歌う曲は聖なる都エルサレムっていう、ゴスペルなんですけれども、あるアメリカの牧師さんがとても面白い話をされていました。あのある方が賛美って何ですか、礼拝って何ですかって、あのまだ教会に来られて間もない方が聞いてきた時にですね、賛美っていうのはあのイエス様、神様っていう方は時間を超えて来られるので、本当に私たちが賛美をする時に時空を超えて永遠っていう世界が開かれてくるんですっていうことを言われてました。不思議なんですけど、賛美をしている時に今ある問題とかなんか悲しいこととかきついことがなんかどうでもよくなっちゃって、いい意味で本当に永遠っていう世界があるっていうことを知ることができるんですよっていう、その牧師さんは言われていました。で私はとてもその時に納得して、私もずっと賛美を歌ってきてますけど、ゴスペルを歌う中で確かに、ああ永遠ってあるんだなっていうのを感じるようになったんですね。なのでこれはもう体験的なことなので、一生懸命伝えてもわからないかもしれないんですけど、あのぜひゴスペルを聴く中で歌う中で皆さんにもその永遠が伝わることを願っています。今から歌う曲はあの黙示録ということで、聖書の死後の世界を語った曲です。ちょっと難しいかもしれないですけれども、心から歌わせていただきます。
Pray for peace of Jerusalem. 一つの幻、新しい天と地が広がる、輝きを携えて、
またオリベット帰ってきました。歌い続けようっていう、ゴスペルを、歌いたいと思います。これも本当に、先ほど話したように本当に私生きている意味あるのかなって思ってずっといたんですけれど、その時に本当に青空を見上げて、神様がいるから大丈夫、神様が私をこの地球に地上に置いてくださったんだっていうことを思って作りました。というか神様が与えてくださったゴスペルですね。聞いてください。 教会には、熊本に住んでいる仲間もいるんですね。で、その仲間の方々、メンバーの方々が、今ブログを書いています。震災に遭いながら、その中で神様が共におられることを喜んでいます。そのブログから少し紹介したいと思います。4月29日、震災から2週間後。 けられるように片付ける力を与えてください。今日は朝からなぜか体も軽くて片付けスイッチが入り、やっとここまで片付けることができました。あとはまた明日、明日には綺麗に片付け終わりそうです。そんな力を与えてくださった神様、感謝します。そんな方にも必ず夜明けが来ます。神様が共にいると必ず夜明けが来ます。そんなことを願いながら、この、熊本の方々がとても本当に励まされたというゴスペル、夜明けの歌というのを、歌っていただきます。聴いてください。ミルトスというグループです。
暗闇の
聞いてくださっていてありがとうございます。それでは次に、聖書からお話をしたいと思います。この教会、長崎教会の牧師であられます伊佐谷木原誠牧師に聖書からお話をお願いします。
こんにちは、はい、皆さんありがとうございます。今日話しようと思ったことをですね、さっきうちの娘の喜びが全部言ってしまいましてあれとか思ったんですけども、3つあなたの喜びは何ですかということで3つお話をしたいんですけど、1つ目はですね、グレートジョイっていう一番喜ぶ、その今一番喜んでる人が長崎教会にいるんですね。誰だと思いますか皆さん。当てた人にはアイスクリーム1本持ってあげますそうですね、アイスクリームって言った瞬間であげましたね今さっきですね、私の大好きな君が生まれる前からってね、歌を賛美しました、松本俊哉牧師がね、おそらく長崎教会で今一番グレートジョイすると思うんですね。どうしてかというと、今日企画してずっと司会してた、佐野口彩さんと結婚することになっていてですね、あとは俊哉君はもうこう一生懸命いつできるのってこう課題てる、とっても嬉しい時ですね。これはですね、例えば私だったらすごくおいしいチョコレートを食べたとかですね、あるいは奥さんから素敵なプレゼントをもらったとかね、もう再来週に父の日ですから、これ去年父の日に三女と四女をくれたネクタイですけど、ネクタイをもらったとか、そういう、まあ、喜びです。もちろん素敵な喜びです。でもそれは、初歩的な喜びなんですね。二つ目の喜びは何かというとですね、さっき喜びが言いましたけれども、ちょうど同じ言葉を開いてましたけれども、聖書の中にさまざまな試練に遭うときにこの上もない喜びと思いなさい、もう本当にさまざまだから一つだけじゃない、もう健康は害している、経済は破綻した、家族関係はバラバラ、仕事はうまくいかない、もうあっちもこっちもにっちもさっちもいかない、そのときにそれをこの上もない喜びと思いなさいって言ってるんですね。これは普通ありえないことです。でもそれを喜ぶことができる喜びっていうのはもうちょっと質の違う喜びなんですね。これは実は素晴らしい喜びなんです。 なんで喜びなさいって聖書言ってるかというと、そういうさまざまな試練というのは実はチョコレートを食べたりプレゼントをもらったりするのとはもっと違う、もっと深い、もっと大きな、もっと温かい祝福と喜びをもたらしてくれるから、諦めて投げ出してなくて、だから喜びなさい、それが来るから喜びなさいってことなんですね。今日佐世保から何人か来てくださってるんですけど、佐世保の牧師山田英二牧師と言います。クリスチャンネームはまだないんですが、ニックネームあります。冗談山田と言いますね。で、彼はですね、もともと住宅の会社の営業マンでした。バリバリの営業マンでした。まあ、だから祭日、日曜日、土曜日、それから夜、お客さんの時間に合わせて行く営業マンでした。かつ彼には資格がもっとあって、彼の会社は彼の資格で仕事をしてたので、リストラの話が吹いたとき、彼は自信満々だったんですね。自分がいなくなったら、この会社は自分の資格でやってるから、大丈夫だと思ってたんですね。そしたらある日です、呼び出されたんですね。社長室かなんかにね。山田君、なんか山田君なんて言うと、漫画思い出しますけど、山田君ってね、今年いっぱいで辞めてもらいたい。びっくりしたわけですよね。結局会社としては、もうある程度年齢とキャリアを踏んだ彼の資格でやってると、彼に高い給料を払わなきゃいけない。実績もあるし、経験もある。それよりは資格さえ持ってくれていれば、若い子を出して雇えば給料を安く済む。世の中はそういうものです。それで首を切れるわけですね。で、愕然としたわけです。20年以上も仕えてきた、そして本当に一生懸命仕えてきた、家族を犠牲にしていろんなことを犠牲して仕えてきた会社がこんなあっさり首を切るのかなと思ってね、まあ、愕然としたわけです。まあ、でも やめるしかないので、その晩は ね夜も眠られず、でこう言ってましたね。新聞配達が来るのを待って、新聞配達が来たらすぐ新聞を取りに行って求人欄を探しながら次の仕事を探したけど、良い仕事を見つからず、会社に行ったらタイムカード先を打ってすぐ外に出て、営業マンだから。しかしどうしていいか分からず、人生でこんな一日が長い日はなかったって。そして妻に連絡しなきゃいけないから、まあ、妻に電話するわけですが、もう妻が泣き叫ぶんではないか、送り出すんではないか、もういろんなことを設定しながらですね、まあ、いつもね、最悪を設定しながら対処するということに慣れておりましたので、一生懸命いろんなことをこうシミュレーションしながら妻にですね、できるだけ落ち着いた声で言ったそうですね。ああ会社はレストランになったんだけどって言ってね、なんて言ったと思います。彼は泣き出すか怒り出すか、家族をどうするのっていうかですね、あるいはですね、泣き出すか、って言い出すかですね、いろんなことをシミュレーションしてですね、その時のために準備してたらですね、奥さんがいきなり言ったんですね、ハラリギャーって。びっくりしてですね、奥さん気が狂ったのかと思ったそうですね。次に言った言葉がね、山田牧師、当時はまだ山田さんですけどね、山田さんの頃を捉えました。神様は会社からあなたを私と教会に取り戻してくれたって、これで一緒に教会に行けるねって言ったんですね。最初はですね、びっくりしたわけですね。でもそれが本当に心から奥さんが喜んでるのが分かった時に、彼は驚いたんですね。自分はあたふたとふためいていて、こんなにドギマギしてどうしようと思って悩んでるのに、妻はこんな状況になっても喜んで自分を家族のところに返してくれた、これで一緒に教会に行けるって喜んでるって、こういう時にこんな風に笑顔で心から喜んで言わせる教会ってのはすごいなと思ってから教会に来たんです。そして今牧師になってしまいました。別に奥さんに言われたわけじゃないですよ。最悪の時に喜べるっていうのはそんな簡単にできることじゃありません。でも本当にそれを喜ぶとね、逆でも、まあ、ちょっとこれには余談がありまして、その会社に、まあ、ある期間、彼は日曜日休みの会社でかなり給料が落ちた、奥さんも一緒に働いた、ある期間が過ぎた時、その会社から連絡がありました。その時の社長がダメになって、彼 の友人だった人がトップになったそうで、ぜひ山田君戻ってきてほしいって、君の力が必要だからっていうことですね。で、ただ彼は日曜日はどうしようもう仕事はしないって決めてたんで、まあ、そしたらということで、まあ、パートタイマーみたいになったんですけれども、まあ、壊れてその会社に戻って再び仕事をするようになったんですね。 何度も何度も正社員になってくれと言われたんですけど、彼は断りました。正社員になったら責任が伴って20万出なきゃいけなくなるということでね。でも面白いですね。クビになった会社に壊れて戻って、そしてある期間仕事をして、数年前辞めて今はフルタイムの牧師になっています。で3つ目、実はこれが喜びの醍醐味です。さっき言いました天の喜びですね。人が絶対避けれないものは死です。お金持ちもいれば貧しい人もいる。お年寄りで100歳まで生きて見せる人もいれば幼くして亡くなる人もいる。健康で突然死ぬ人もいれば病気で長い戦って亡くなる人もいる。どういう方が幸せかは人の考え方によるでしょうけど、避けられないのは死なんです。で、この死をどう迎えるかなんですよね。ではね、クリスチャンの醍醐味っていうのはね、死を喜べる。死が悲しみじゃなくなる。いや、死は悲しみなんだけど、悲しみを超えてしまう喜びを与えてくれるっていうね、天国があるって希望なんですよ。長崎は26世人って泣いてね、今日はその話は詳しくしませんが、喜んでいなさい、喜んでくださいって言って、13歳の少年が、両親が彼のもとに来てですね、殉教するときに、お願いだからキリストを捨てて降りてきてったときに、本当に微笑みながら、お父さん、お母さん、喜んでください、これから天国に行くんだよって、そこで待ってるから、本当に喜んでって、何も悲しまなくていい、喜んでくださいって言って、本当に喜びながら、待ってるねって、必ず様子にいて天国に来てねって言って、天国に行った話があるんですね。これは現実にあった話です。で、その言葉はですね、ずいぶん前になりますけど、福岡の、当時 FBS というね、福岡放送の社長さんだった元九州電力の重役なんですけど、その方の奥様が亡くなられて、私が告知したんですけど、まだ若かった私に苦がついたら、その方がね、駆け寄ってきてね、来られたんで、本当に信頼した奥様が亡くなったからショックだったんでしょう。その時ね、何を説教していいかってね、困った時にね、聞こえてきたんですよ。天国からね、伝えてほしい、喜んでください、喜んでくださいって。細かい出血でダメだと思ったら奇跡的に回復して、お医者さんが峠を越えました。これで大丈夫ですって言われて、奥さんもお話できるようになって、植物人間にもならず死も峠を越えてよかったと思った。そして本当にみんなほっとして、あ、よかったと思った、その直後に亡くなったんです。だからもうご主人もショック、みんなもショックだったんです。でも私がその時はっきり、これはね、これはあやふやじゃないんですよ、明確に超えてきたんですね。喜んでください、喜んでください、あの少年が言ったようにこの家族に伝えてほしい、神様からね、彼女からの伝言だ、喜んでくださいって言われたんですね。よく覚えています。で、今年の夏も白馬キャンプってあるんですけども、ご主人はプレキャンプから行かれるそうですね、で、先日、島原で一人のご婦人が亡くなりました。この方は、2年半前、がんになりました。あと2ヶ月、長くて3ヶ月だったんです。久留米にお、ね、妹さんがいて、久留米から毎月1回私が島原に行く度ごとに集会に来られて、そこでお祈りをして、そしてそれからお姉さんのところに行って、お姉さんのためにお祈りをしました。お姉さんは他の宗教をしてました。熱心でした。それでもとにかく祈ったんです。で、私も一度だけ行きました。で、本当に奇跡的にね、良くなった。そして2ヶ月されたのにどんどん良くなって、お姉さんもはっきり祈ってもらったから良くなったと分かって、妹さんにありがとうって来たら必ず祈っていったら喜んで祈ってって言うんで、も、いろんな義理もあったんでしょう。ごめん、キリスト教を信じるわけにはいかないって言って、信じることは拒んでたんですね。で、俺はほんの 1,2 ヶ月前彼女が行った時、お姉さんが言ったんですね、キリストを信じたいって。で、びっくりしてですね、弟子さんも信じた。本当かなと思ったらですね、そこら辺にある空洞を全部持ってってって言って、で、しばらくして電話かかってきて、家に水こじ戸が置いてあるから今度来た時それ持ってって、もう処分してって頼んできたんですね。で、彼女びっくりして、本当にお姉さん好かれたと思ったんで、で、信じた1週間後、島原ゴスペルクラブというですね、とても伝わる歌を賛美するチーム、うまいと言ってないことに気をつけてくださいとても伝わる賛美をするチームがあるんですけど、ね、先日あるホームに行った時に、そういう人たちがね、今まで歌をうまいか下手かって聞いていましたが、 今日は心に伝わる歌があるってことを初めて知りました。とっても心に伝わりましたって褒めてくれたんですって、ね、うまいとは決してなかったでもその伝わる賛美をするチームが行った時に15人ぐらいの小さなボームのお姉さんが入ってたんですけど、まあ、元気になって回復したんですけど、その時ボームが入ってた。そのお姉さんだけじゃなくてもうみんな喜んで、もう帰らないでって言って手を握りしめてですね、まあ、涙ながらに喜んでくれたっていうことなんですよね。でその時お姉さんも一緒にそのゴスペルを初めて聞きながら、初めてか聞いてはいたんですけど、エス様を信じて初めて聞きながら本当に喜んでくれた。そしてしばらく返して天に帰ってきました。でもお姉さんの死に顔はとっても穏やかで喜んでたそうです。でそれを見て妹さんは、あ、よかったって、本当に天国に行ったんだなって嬉しかったそうですね。皆さんね、死は終わりじゃないんです。どんなに生きても120年間いいこともあればいろんなことがある、地上で生きてるということばかりじゃない。でもその死の後にもっと永遠があって、本当にそこには涙も死も悲しみもない場所なんですね。でそこに行ったらね、私はね、会えるんですよ。一緒に例の戦いでね、長崎中を歩いた太田さんとかね、うちの次男と仲の良かったタックンとかね、私たちに本当によくしてくれた平牧師とかね、26世紀にも本物のペテロにもパウロにも、そういうことを思うとワクワクしてくるんですよね。でクリスチャンの一番大きな喜びはこれなんです。で人が本当に天国を確信し始めると、この地上のいろんなことから解放されてどうでもよくなるなんて言いません。いいですか、間違いないください。いい加減に生きるとも言いません。誠実に必ず神様が、永遠の神様がこの目の前のことに最高のことをしてくださるって期待をしながら生きれるようになるんですね。だからさまざまな死の中でも喜んでられるようになる。天国に行ったら完全な解決と勝利がある。もちろん地上でないなんて言ってませんよ。地上でもあるんだけど、間違いなくて、そこが私の最後のふるさとなんですよね。でこれがね、一番大きな喜びだと思います。でいろんな喜びがあると思いますけれども、この天の喜びを知らないで地上生きていると、他の喜びはどんなに喜びでも永遠とはない。でも天の喜びは永遠で朽ちないんですね。でこれをぜひね、知ってほしいなと思うんです。でこれを知ったらね、私の人生は根本から変わってしまいます。で、ね、その喜びをぜひ知って、一緒に歩んでいってほしいなと思いますね。で、まあ、今日はここまでが今日の説教で、今日賛美を聞きながらね、久しぶりになんかね、なんかちょっとすごい触れられてるんですよね。なんか、装いを変えながら常に進化しているFF の賛美を聞いた時にちょっとなんかビリビリっときてですね、さっきの夜明けの歌の時になんかね、なんかビビビッときてですね、ちょっとと思ってるところがあるんですけども、一つ私の願いがある。本当にふるさとは天国なんだけど、そういう本当に天国だと思える、なんていうかな、ふるさとに帰った時ホッとできる、そういうホーム、そういう教会ができたらいいなと思います。大教会になるかならないかは二の次ですね。本当に苦しんでる人、痛んだ人が来た時に、なんか本当にホッとできる教会っていうか、地上にも、天国と思えるような場所があったんだなと思える教会。立場や国籍や年齢や稼ぎを超えて、世の中の人の評価を超えて、本当に帰ってきた時、なんかこう本当にこうなんかホッとできるっていうのはね、そういう教会ができたらいいなって若き日に思ったことを思い出しました。なんか私の本来のビジョンはそこだったんだなと思い出、久しぶりに思い出したですね。皆さん、この地にね、そういう教会を建てましょう。もちろん神様が建てるんですけど、その神様がそういう教会を建てる働きに加わりましょう。そしてここに信仰の町を神様に作ってもらいましょう。ここに来たら、あそこに行ったら休める。そしてまた力を受けたら出ていけばいいのです。いつまでここにいるなんて言う必要はない。さあ出て行って、戦っておいでって。いつでも帰ってくればいいって。ここに来れば休めるよっていう。大丈夫だよっていう。ホームですね。そういう教会が、あってもいいんじゃないでしょうかね。なんかそれをなんかすごく今日はね、思い出しま、 久しぶりに思いましたね。なぜ FF の歌を思い出したのか理解しませんが本当に思ったんですよ。なんかね、ちょっとこれは、だからね、ぜひそういう教会を一緒にね、神様に作っていただくんだけど、その神様の手足となって立て上げていければなと思います。お祈りします。天のお父様、今日はオリベットが企画してコンサートを持っていることをありがとうございます。いろんな喜びがあります。どんな喜びも大切な喜びですけれども、主様、本当に私たちは肉を持ってますので、肉が喜ぶ喜びもあれば、心が喜ぶ喜びもあり、霊が喜ぶ喜びもありますが、主様、最高の喜びである永遠、天から来る喜び、この天の喜びをこの地上でも私たちが様前味わいしながら、本当にそういう喜びの中を歩んでいけれるように主が導いていってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
ありがとうございました。では、最後になりますが、このメッセージの前に歌った夜明けの歌を今度は全員で、歌いたいと思います。立っても座っても全く構いません。でスクリーンに歌詞が出ますので、みんなで皆さんと一緒に心から、歌うことができたらなと思います。今日は本当に聞きに来てくださって、またオンラインで聞いてくださってありがとうございました。今日のコンサートを通して皆さんの夜明けも本当に開けて、夜っていう中でも本当に開けていくことを信じて共に歌いたいと思います。
Yeah!
来ていただいた方々、本当にありがとうございました。神様に向かって最後に皆さんと一緒に拍手したいと思います。ありがとうございました。最後にですね、ちょっとお知らせをしたいと思います。私たちの教会では日曜日、早朝から、夜までですね礼拝をしています。朝は6時から、夜は午後7時までですね各礼拝がありますので、皆さんのご都合の良い時に来ていただいて共に神様礼拝できたらなと思います。あと月曜日にも礼拝をしております。と次にラジオもしているんですけれど、ゴスペルメッセージ with you というタイトルです。毎週金曜日の、ちょうど昨日から、1時間番組30分だったのがちょっと人気があって1時間になりました。7時半から8時半夜ですねやっていますので、ぜひお聞きください。今日は本当にありがとうございました。